おはようございます。この朝もご一緒に神様を礼拝できることから感謝をします。一言お祈りしてメッセージに入ります。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。先週1週間の歩みを、また6月の歩みをあなたがお守りくださり、この朝私たちをあなたの恵みと憐れみによってこのところに引き寄せてくださって、このように共に礼拝を捧げることをお許しくださりありがとうございます。このところに主はあなたも共にいてくださることを覚えてありがとうございます。もうすでに御言葉が開かれ、神様一人一人にあなたが語っておられることを思います。でも今この小さなものがただあなたの憐れみによって立たされました。主よ、どうぞこの時をあなたが祝福してくださって、主よ、私たち一人一人が主よあなたからさらに語りかけを受け取っていくことができますように、主よ私たちを御言葉を持ってこのところからお使わしくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。皆さんは服が好きでしょうか。まあ服が大好きな人もそれほどではないかなという人もいると思いますけれども、新しい服を買うと嬉しくなる、そのような経験は多くの人が持っているのではないでしょうか。日本だけではありません。世界中の人たちが服に関心を持っています。メディアはいつもファッションに関する情報であふれかえっています。どうして人は服に心を惹かれるのでしょうか。それはもしかしたら新しい自分になりたいという思いからかもしれません。前は元気がなく自信がなさそうだった人が、美容院で髪をセットし綺麗な服を着るとまるで別人のように見えます。表情が明るくなり自信が出てきて人生まで変わったように見えます。そのようにしてファッションの広告は服を変えれば自分が変わると人々に思わせます。ビジネスの世界でもそうです。立派なスーツ、きちんとしたシャツ、かっこいいネクタイ、そういうものがその人そのものを変えるように思わせます。そのように自分を着飾ることは決して間違ったことではありません。むしろその場にふさわしい服を着ることは良いことです。しかしこの世界は何度も私たちに語りかけます。見た目を変えさえすれば新しい自分になることができると。そして多くの人がその言葉に惑わされて生きています。でも本当はそうではありません。服は心を変えることはできません。外側をきれいにすることはできますが、心の中まで変えることはできません。本当の自分を隠すことはできても、本当の自分を新しくすることはできないのです。そんな私たちに今日の聖書の箇所は素晴らしいことを教えています。それは神様が私たちに着せてくださる新しい服があるのだということです。それはただ見た目を変える服ではありません。心そのものを新しくしてくださる服です。この世の流行のように古くなってしまうことはありません。むしろ時間が経てば経つほどそれはますます美しくなっていきます。パウロは今日の短い聖書の箇所の中で何を脱ぎ捨てるべきか、そして何を身につけるべきかについて教えています。私たちが脱ぎ捨てるべき古い服と、そして身につけるべき新しい服について、今日このしばらくの間、見ていきたいと思います。パウロは17節から19節で、神様を知らない人々の生き方を、とてもまっすぐにはっきりと語ります。17節から19節。ですから、私は主にあって語り、厳しく命じます。あなた方はもはや異邦人が虚しい考えで歩んでいるように歩んではなりません。彼らの知性は闇に閉ざされ、内なる無知と頑なな心のために、神の命とは無縁なものとなっているのです。彼らは感覚が麻痺し、放縦に身を任せ、欲望のままにあらゆる汚れた行いにふけています。とても重い言葉。でもこれは神様なしで生きる人々の本当の姿です。 神様を知らないまま生きるなら、私たちの心は少しずつでも確かに下へ下へと落ちていきます。まず最初に、知性は闇に閉ざされとあります。心が閉ざされるとき、私たちの心は少しずつ暗くなっていきます。それは決して頭が悪いということを意味するものではありません。たとえ知識があったとしても、神様のことが見えなくなってしまうのです。本当に大切なことが何であるかわからなくなってしまうのです。光を締め出せば部屋は暗くなります。同じように神様を遠ざければ私たちの心も暗くなっていくのです。次に、内なる無知と頑なな心とあります。この頑なという言葉は、もともととても硬い石を表す言葉であるようです。つまり頑なな心とは石のような心です。神様の声を聞いても変わるどころか動きさえしない心、神様がこっちに来なさいと呼んでも嫌ですと背を向けてしまう、そのような心です。神様の真理を聞いてもそれに対して心を閉ざしてしまうのです。聞こえているのに聞こえないふりをして生きてしまうのです。さらに次に、神の命とは無縁なものとなってとあります。神様こそが命の源です。その神様から離れてしまうなら、命である神様から離れてしまうなら、私たちの心は乾いていきます。そうしているうちに、良いものを悪いと言い、悪いものを良いというようになります。光を暗闇と思い、暗闇を光と思うようになってしまうのです。そしてその行き着く先は滅びであり死です。神様を離れるところには命がないからです。これが神様から離れた心の悲しい姿です。そして最後に、感覚が麻痺し放縦に身を任せとあります。罪が止まらなくなるのです。悪いことをしても平気になります。心が固くなりすぎてもう痛みを感じなくなるのです。でも私たちがどれほど無感覚になっても、その罪は私たちの心を満たすことはできません。もっともっと欲しくなります。海の中の水を飲むともっと喉が渇くように、罪もまた私たちの心をもっと苦しめるのです。だからまた罪を犯します。そうして私たちは罪の深みへと落ちていくのです。これらの言葉をどのように感じられるでしょうか。私はそんなにはひどくないと、もしかしたらそのように思われるかもしれません。確かにこの世にはいい人たちがたくさんいます。すべての人が犯罪というような悪いことに手を染めるわけではありません。でも聖書がはっきりと教えているのは、人の心の深いところを見つめるときに、そこには必ず罪があるということです。世界に目を向ければそのことがわかるのではないでしょうか。ニュースを見れば、そこには争いがあり、ごまかしがあり、裏切りがあり、傷つけ合いがあります。今見てきたような人の心の堅くなさ、暗さ、命のなさ、そして歯止めの効かない罪は、この世界に溢れています。私たちはそれを見て自分が正しいかのように怒ります。でも私たちが、私たち自身の心の奥深くを見つめてみるとき、私たちは私たちの心もまた固く暗く命がなく、また罪に惹かれているということを発見するのです。厳しい言葉かもしれません。でもこれはこの手紙を書いたパウロが勝手に言った言葉ではありません。17節の最初に、ですから私は主にあって語り、厳しく命じますとあるように、これは主 イエスが見ておられるこの世界の本当の姿なのです。だからこそ私たちは知る必要があるのではないでしょうか。私たちは自分の力では自分を変えることができません。心の古い服を脱ぐことができないのです。だからイエス様が来てくださいました。十字架で私たちの罪を背負い、新しい服を着せるためです。幸いなことにこの話はここで終わりません。この先に神様がくださる新しい服があります。古い服を脱いで新しい服を着る道があります。今からその素晴らしい新しい服について見たいと思います。20節。しかしあなた方はそのようにキリストに学んだのではありません。パウロはここで古い服とは全く違う新しい服の話を始めます。エフェソのクリスチャンたちはイエス様について教えられました。でもそれはただ頭で知るためではありませんでした。ただ知識を増やしただけではありませんでした。このキリストに学んだという言葉は、キリストを学んだ、あるいはキリストを知るようになった、そのようにも訳すことのできる言葉です。彼らはイエス様ご自身を知ったのです。イエス様がどんなお方なのか、イエス様がどんな風に生きられたのか、イエス様がどんな心で愛されたのか、そのことを深く知るようになったのです。そしてイエス様は彼らが学んだ内容であると同時に、彼らを教えてくださる先生でもありました。21節、あなた方は真理はイエスのうちにあるとキリストについて聞き、キリストにおいて教えられたはずです。キリストについて聞き、キリストにおいて教えられたはずですとあります。人を通して語られていても、その声の背後にはイエス様がおられました。神様の言葉が語られるとき、イエス様ご自身が見えないところで立ち、一人一人に優しく語りかけてくださったのです。イエス様はその教えの中心であり、またその教えを教えてくださる先生であり、またその場所を満たしておられるお方でした。前にもイエス様、後ろにもイエス様、右にも左にもイエス様、そのような中でエフェソの人たちは新しい生き方を学んでいったのです。前のように下へ下へと落ちていく生き方をやめて、神様の方へ、上へと向かう新しい道を歩き始めました。固い心ではなく柔らかい心、暗闇ではなく光、死んだような心ではなく生きた命、罪に流される生き方ではなく神様に向かって歩む人生を彼らは歩み始めたのです。ではその新しい服を着るとはどのようなことでしょうか。22節から24節をお読みしたいと思います。ですから以前のような生き方をしていた古い人、すなわち情欲に惑わされ堕落している人を脱ぎ捨て、心の霊において新たにされ、真理に基づく義と清さのうちに神にかたどって作られた新しい人を着なさい。ここには三つのことが順番に教えられています。まず一つ目、古い自分を脱ぎ捨てることです。このエフェソの人たちは、イエス様を信じた時にもうすでに古い生き方を脱ぎ捨てました。でもパウロはここでもう一度古い服を脱ぎ捨てるようにと語るのです。なぜでしょうか。それは私たちの着る古い服は着慣れているからです。長い間着てきたので気づかないうちにまた着てしまうのです。怒り、妬み、苦々しい思い、欲張りな心、人を許せない心、そして情欲、そのようなものはイエス様を信じた後もまた何度でも襲ってきます。でもその度に ああ、これは古い服だと、そのように気づいて、それを脱ぎ捨てるのです。そして二つ目は23節、心を新しくしていただくことです。心の霊において新たにされとあります。ただ服を脱いでそれで終わりではありません。心の中が変わらなければ、新しい服を着て生きることはできないからです。そのために必要なのは祈りと御言葉です。聖書を読み、祈ることです。日々、神様が何を思っておられるかを知り、神様私の心を新しくしてくださいと祈ることです。御言葉を読み、祈るたびに少しずつ聖霊によって心が変えられていきます。考え方が変えられていきます。だから、毎日御言葉を読み、祈ることはとても大切なことです。そして三つ目に、新しい自分を着ることです。24節、真理に基づく義と清さのうちに、神にかたどって作られた新しい人を着なさい。この新しい自分は、何か自分で作り上げるものではありません。神様がくださる大切なプレゼントです。私たちはずっと古い自分を握りしめて生きてきました。でもイエス様を信じたとき、もう一人の自分、新しい自分をいただいたのです。そしてそれは、神にかたどって作られた新しい人であるとあります。神様は私たちを最高の作品として作られました。ご自身に似せて私たちを作ってくださいました。私たちは誰一人として同じ人はいません。私たち一人一人は特別な愛と特別な目的を持って作られた神様の最高傑作です。でも私たちの罪によってその姿は歪められてしまいました。心は暗くなり、かたくなになり、命を失いました。自分の力ではどうすることもできないほどボロボロになってしまった私たちをイエス様は見捨てられませんでした。私たちのために十字架にかかり、私たちの罪をすべて許し、私たちの心を新しくして、私たちに新しい服を着せてくださったのです。そのようにして、神様が作ってくださったオリジナルデザインに、私たちは回復されていくのです。私たちがすべきことは何でしょうか？私たちがすべきことは何か、新しい服を自分で必死に作ろうとすることではありません。私たちがどんなに頑張ってもそれはできません。でもイエス様が私たちに新しい服を用意してくださいました。だから私たちがすべきことはただそれを信仰を持って、感謝を持って着ることです。愛を着ることです。平和を着ることです。喜びを着ることです。忍耐を着ることです。それは神様がくださるプレゼントです。神様が働いてくださるからこそ、私たちも毎日その新しい服を着ることができるのです。古い服を脱ぎ捨て、心を新たにして新しい服を着ること。それがクリスチャンの毎日の歩みです。それは一度で終わるものでなく、私たちが日々の歩みの中で繰り返していくことなのです。宣教師のジム・エリオットという人がこのように言っています。失うことになるものを手放して、決して失われないものを得る人は、決して愚かではないと。失うことになるものを手放して、決して失われないものを得る人は、決して愚かではない。本当に深い教えられる言葉です。私たちはなくなってしまうものを握りしめて安心しようとします。でも神様は、もっと大きなものを与えようとしておられるのだというのです。でもそれは、私たちが握りしめてきたものを手放して初めて受け取ることができます。 古い服を脱ぐことは簡単なことではありません。勇気のいることです。なぜならその服は長い間着てきた服だからです。たとえ汚れていたとしても、破れていたとしても、どんなに惨めに見えたとしても、その服は着慣れているから安心するのです。怒りも妬みも欲も、自分中心な心も気づかないうちに私たちの心にぴったりとくっついています。そして私たちはそれがどれだけ自分を苦しめているかを知っていながらそれを手放したくないと思ってしまうのです。でもその古い服を着たままでは本当の自由はありません。その服は少しずつ私たちの心を重くし、苦しくし、かたくなにし、命を弱らせていきます。古い服を脱ぐことによって何かを失ってしまうかのように思うことがあるかもしれません。でも違います。それによってもっと素晴らしいものを受け取ることができるなら、それはもはや損ではないのです。罪を握りしめて生きるよりも、キリストを握って生きることの方が、はるかに豊かで素晴らしい道なのではないでしょうか。古い服を手放し、イエス様がくださる新しい服を着るとき、私たちは本当の命を得ます。この服は私たちを変えることができます。見た目だけではありません。心を変えます。生き方を変えます。人生を変えます。魂を変えます。この世の服は外側だけをきれいにしますが、神様のくださる新しい服は、私たちを内側から新しくするのです。真理に基づく義と清さのうちに、神にかたどって作られた新しい人を着なさい。今日私たちはどちらを選ぶでしょうか。古い服のまま、慣れた服のまま生きることを選ぶでしょうか。それとも、キリストの新しい服を着て、新しい人生を歩み始めるでしょうか。祈ります。愛する天のお父様、あなたの大切な御言葉を、またこの朝、私たちに与えてくださり、ありがとうございます。古い服を着て生きてきた私たちです。でもそんな私たちをあなたは見出し、私たちを泥沼の中から引き上げ、私たちを救ってくださいましたから、ありがとうございます。神様、私たちはもうすでに新しくされたものです。でもなお、古い服を脱ぐようにと、新しい服を着るようにと、神様、この朝新しく、またあなたが迫ってくださり、ありがとうございます。あなたによって許されたものでありながら、あなたによる新しい命をいただいたものでありながら、すぐに昔の生き方に戻ってしまう、主よ、私たち一人一人であることを、私であることを、主よ、どうぞお許しください。主よ、あなたの霊によって、また私の心を、私たちの心を、あなたが作り変えてくださいますように、そしてあなたの与えてくださる、新しい服を着て、主よ、あなたの子供らしく歩んでいくことができるように、あなたの素晴らしさを私たちの存在を通して、このように輝かせていくことができるように、主よ、どうぞお助けください。今週一週間も弱い小さな私たち一人一人と、あなたが共にいてくださり、私たちの歩みを支え、私たちを導いてくださいますように、お願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。